それではまず今回の応募作品を通して、はい、内田英介さんのご感想をお願いします。
はい、ですね、まあ、たくさんの応募があって皆さんの非常に、まあ、努力を感じてそれに対して敬意払いたいと思うんですけども、
はい、
ですね、まあ、浮力や重さ軽さっていうテーマの中に言葉が出てくるので、
はい、
それをどう捉えるかっていうところが、まあ、ポイントだったとは思うんですけれども、うん、はい、ですね、その、まあ、その中でその浮かせるみたいな話で、重さ軽さを解釈しようというしてる方が結構いらっしゃったんですよね。
はい、
はい、でその時に、まあ、結構その潮の満ち引きっていうのを一つのアイデアにされてる方も結構な数いらっしゃって、
はいはい、
で、まあ、結構その水がジャバジャバ家の中に入ってくる類のとか、はい、丸々沈みますとかですね、
うんうんうん、
まあ、そういうようなのもあったりで、まあ、逆に僕このニタキルコスをやったのが最初の年ですかね、2011の時に震災やらせてもらったんですけども、はい、その時はまあ震災の直後っていうこともあって、はい、変わること変わらないことみたいな感じのテーマだったと思うんですけども、はい、まあ、その時の印象が強かったもんですから、でなんとなくそこからこの本編はどう変わっていったのかなっていうのを自分の中では気持ちとしては見てたんですけども、はい、逆にその3年前に、ああいう津波で大きな被害を被ったことを日本人ってたくさん経験してるはずなのに、なんかその辺が全然顧みられてないというか、
うん、
なんか普通にね、ただの日常のその潮位の変化みたいな話っていうのは時には猛威になってしまうわけで、
はい、
なんかすごくのほほんとした感じでそれを扱ってるのが逆に言うと非常に気になったというかね。
なるほど、
うんうんうん、そういう発想になれるのかなっていうのは正直よく分からなかったっていうのがあってですね、
はい、
まあ、その辺はまあ、気になった点の一つかなということと、
うんうん、
あと同じくその、まあ、水に関連してくると、なんか普通にその船って客船とかね、
うん、
そういうものっていうものが、まあ、世の中に存在してるんですけれども、はい、それとの違いがよくわからないような提案が多いっていうか、
はい、
ただの船未満だよな、これはっていうような。で、まあ、船っていうのは、まあ、多分に建築的な要素も持ってるんですけれども、はい、それはまあただ浮いてるという前提で作られ、
うん、
浮くための前提で作られてるんですけども、
はい、
なんかその辺のなんか多分体型の不足なのかよくわかんないですけど、
はい、
うん、なんかその辺の逆にその船以下だなって思ってしまえるものも案外あったので、
うん、
その辺はまあ一つまた気になったとこかなという気は、はい、してますけれども、
はい、
はい、なんかまあまあ、そういう視点なんかも持ちつつ、まあ、実際その重いことからいうことをどう捉える解釈することで一つの提案ができているのかなということを着目して見ていったというような感じにはなっているんですけどね、うんうんうん、
はい、
はい
はい、ありがとうございます。それでは、はい、三田さんが選んだ賞を発表していただきたいんですが、
はい、
まず、
はい
はい、金賞からお願いします。
はい、まあ、そういう中で私が金賞に選ばせていただいたのが131番の命の煙突という作品です。
はい、131、はい、
はいはいはい、で、まあ、この作品、まあ、ベタといえばベタなんですけど、まあ、一番その重たいものということで、まあ、一つ人命ということ、人の命ということを、まあ、掲げているわけですよね、
はい、
で、その、まあ、命、まあ、雪山で遭難仕掛けた時に逃げ込むための施設ということで提案されてるんですけど、その命の存在を知らせる手段として煙っていうものを掲げられてて、
はい、
煙っていうその、まあ、ほぼ無限に軽いそのものを にその一番尊い命の存在を置き換えて、
うん、
その存在を証明しているっていうその、 あの解釈の仕方っていうか、それがまあなんか一つ非常に美しくあのまあプレゼンされてる絵も含めてなんですけども、うん、表現されてるなというまあ、 あの気がいたしましたので、
はい、
この作品がまあ今回のテーマも含めて考えたときに一つ評価していいんじゃないかなと思っての選出になります。
はい、それでは続いて銀賞ですね、シルバー。
はい、
はい、
で銀賞に関しましては、
はい、
281番の熱構造というやつを
281、はい、
はい、を選びたいと思います。はい、はい、でまあこれはその別府温泉っていう、まあ、温泉地に、まあ施設的に使うんですけども、うん、その温泉で発生する熱、まあ、その水蒸気的な水分を含んだ、まあ、あの熱なんですけども、うん、その、それで、まあ、気球みたいにちょっと膨らませて、なんかその塊を浮かしてるんですけど、浮かすというかその、はい、あの、地面にはくっついてるんですけどね、
うん、
まあ、風船みたいな、あの、空に登っていく気球の直前の状態みたいな、感じになってるんですけど、はい、それが、まあ、あのまた、冷やされて水として落ちてきてみたいな、その循環のサイクルをその中で作るんですっていうような提案、
うん、
で、まあ、その町にとっての一つ の、 あの施設にもなるし、うん、まあそこで、まあ、本当にこれのシステムが機能するのかっていうところまでの証明は僕には確認できないんですけれども、うん、あのまあまあなんていうのかな、そのバルーンのようなその空気の浮力を使ってあの、ものの形態を成り立たせてるということだったり、その地域に根ざした、温泉水の利用とかですね、
はい、
まあ、そういう、まあ、技術的な提案も含めて、まあ、面白いことを提案されてるなと感じたということですね。
はい、
はい、
はい、それでは続いて銅賞をお願いします。
はい、はい、銅賞に関しましては、
はい、
377 の、 あのつながる浮力、
はい、377、
はい、7ですね、はい、
はい
はい、これはまあその琵琶湖の中に、あります、その沖ノ島っていうのとですね、まあ、あの本土といいますか、
うん、
その陸地をつなぐ、まあ、あのまあ、海底トンネルのようなものって言ってしまっていいんですかね、まあ、
はい、
あのまあ、箱を沈めつつ、
うんうん
うん、ね、それぞれ の、 その密度で重さを変えつつっていうような形になってるんですけども、うん、まあ、本人がどれぐらいこれ気づいてるのかわからないですけども、浮力って要するに下から上に向かってかかる作用だったんで、それがまあ逆にこの形がアーチのように逆アーチというかね、になっててですね、その力学原理の絵をまあ僕自身はそうイメージしてしまったんですけども、まあそういう意味ではあのある面白さを伴って力学原理が表現できてるっていうのもありまして、でまあもちろんそのまあ、ちょっとそのストーリーが壮大すぎるっていうのはなくはないんですけれども、はい、あの実現性という意味ではどうかとかってたくさん課題はあるとは思うんですけど、
はい、
なんかその逆にそのまあ物語の大きさっていうことも含めてですね、まあ結構丁寧にプレゼンもしてもらえているので、
はい、
まあ、あのさっき言ったその、浮力によってそのアーチで抵抗しているっていうような、まああまり普段触れない考え方に触れることができたということもありまして、うん、まあ、ちょっと、はい、一つ案として評価してみようかなと思いました。はい、
はい、それでは次佳作ですね。
はい、
はい、
で、佳作が99番の、
はい、
僕はその時柱だったという、
はい、D99、 はい、
はい、でまあ公園の遊具みたいなものなのかなというふうに見てはいたんですけれども、はい、まあ、成立しないものを人が何らかの、 あのサポートをしてあげることで、 製図する状態にしたりですね、まあちょっと、ここのプレゼンの大きな絵で描かれてる、まあ、一番大きな絵で表現されてるものが、はい、成立してる状態になってるように見えなかったのが、ちょっと逆に僕の中では限定要素って考えてることは、一つ面白い
ははは、
ことかなとは思ってるんですね。
はい、
で、まあ、ちょっと借り出さえしてあげることで、その能力の状態が変わるっていうことを、まあ、その遊具みたいなものに、の中で表現してますので、
うん、
なんか、まあ、佳作っていうことなんだなって思ってはいるんですけれども、
はいはい、
うん。なんか、結局、まあ、ちょっとその、ものが、その、変形状態っていうか、その、まあ、要するに人が支えるっていうことを、まあ、僕らの構造の業界で言うと、まあ、その視点として置き換えるっていう話になってくるんですけども、はいはい、その視点をその人間が任意に実現してあげるというか、
うん、
まあ、その時は僕はその時柱だったんで、タイトルがそのままなんですけども、はい、その状態を人柱っていうと、すごくその昔はその何て言うのかな、生き人みたいな、
そうですね、
っていう、
ええ、イメージ
マイナスなイメージがあったんですけども、はい、ここではそうじゃなくて、それをプラスの発想でやってくれてるので、はい、なんか、はい、まあ、佳作ぐらいで評価するのは適当かなと思って、
はい、
まあ、面白い案だと思います。
はい、
はい
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは最後にですね、今回のテーマの軽いこと、はい、重いことについて、どのように、はい、普段お考えですか？
はい、はい、まあ、軽い思いって、その普通に質量として軽い思いっていうのも、僕らはまあ当然行動設計ですから登場はするんですけども、はい、それ以上にやっぱりその、行動設計っていうのはやっぱり人の命を扱っている仕事でもありますので、うん、やっぱりそこで考える時のその、なんていうの、まあ、僕らの言葉で言うとクライテリアって言いますか、その、
はい、
要するにこれ以上だったらアウトで、これ以下だったら OK でっていうような、その線を本当にどこに引くのかっていうような時に、まあ一つ法律っていうのがありはするんですけれども、まあそれ以外のところでやっぱり判断してる部分っていうのは多いんですよね。で、それはやっぱりその自分のその法律で OK だからって言っても、これはやっぱやらない方がいいんじゃないかっていう、どっかにそのまあ命の重さっていうか、まあまあ、多分モラルっていう言い方でいいのかもしれないんですけど、構造設計者としての、はい、
うん、
はい、なんでそういう、まあ、一つ の, モラルハザードを起こしてしまうかどうかっていうのは、その結局重さ軽さっていう話でもいいのかなというふうには感じてますね。
はい、
はい、どうしてもその今回 の, その、まあ、一番最初に言ってた全体の感想にもつながってはくるんですけれども、
はい、
その構造物は重いものみたいな解釈でいらっしゃる方もいらして、はい、まあそれはそれで、その他のものを、従属的なものを軽いものって解釈して、うん、そういう提案されてる方もいくつか見受けられたんですけど、まあ、はい、そういうのとはちょっと実は僕が考えているのは違って、
はい、
やっぱりその、うん、やっぱりその、最終的にそれが建築として、成立された時に、まあ、それは、その中で設計として、構造設計者として、まあ、何を意識しているかというか、最終的に守って一番大事にしているのは、誰かの人命を預かっているという意味では、まあ、デザイン的に最後はその皆さんに評価されている部分は多いんですけども、はい、実はやっぱりその裏で考えている部分というのは、やっぱりその人の命を預かっている、財産を預かっているという、そういう。まあ、抱えてる重さみたいなものが、
はい、
実はあった中でのいろんな活動なんですよっていうことが、はい
はい、
もしその先ほどの質問で、普段軽いことを思うと何を考えてますかっていうことには、
はい、
そういうことを答え方がいいんじゃないかなと思いますけれどもね。
はい、
はい
はい、ありがとうございます。